QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ブータン王国、木原さんブータンご存知でしょうか。ブータン
聞きますね。 で、ええ、でもよくは、は
い、ブータン知らない。
あの聞いたことは
日本人と同じ顔してる国民ですよ、遺伝的にもうほとんど同じ日本人と。で、あの着ている着物があの丹前みたいな、あの昔のドテラみたいなね、ドテラって言ったら悪いけど、そういうそれがもう向こうの正装なんですよ。で、このブータン王国、2013年の国連世界幸福度ランキングにおいて世界一幸せな国と称されたものの、情報化の進展により国民が他国と比較するようになり、年々順位は下降。2019年は95位となり、以降ランキングから姿を消しています。それでもブータンは国民の幸せを追求し、その一環として2021年にビットコインのマイニングを開始。ビットコインのマイニングを開始、わかりますかこれ。ビットコインはわかりますけど、マイニングってわかりますか。
わかりません。
わかりませんよね。私もわかりません。で、読み進めていきましょう。豊富な水力発電による余剰電力を活用することで、農業国であったブータンの新たな産業の柱としました。ビットコインマイニングは国家の財政赤字改善に貢献し、雇用も創出。特に2023年には蓄積したビットコインを元手に原資にしまして、公務員の給与が 50% 引き上げられました。そして先月、ブータンのビットコインの保有額は GDP の 40% に相当する13億ドルに達し、国としての保有率で世界3位から4位という状況になりました。もちろんリスクを伴うビットコインではありますが、人口わずか78万人のブータン王国の政府は国民の幸せのために革新的な道を切り開いていますということで、要はビットコインで運用しよるってことなんでしょうかね。まあ、それによって利益を上げて国民生活が向上しているということなんですけど、まあリスクもありあるって書いてますから、もしこれがなんかね、あの暴落するようなことがあったりしたらどうするんだろうという心配はありますけど、ブータンの私のこうなんていうんですかね、印象というと、まあ、これいくつかのドキュメンタリーで見た印象ですけれど、ブータンもお受験が大変に今盛んになったということで、中学受験みたいなのがあるらしいんですよね。で、その親御さんはその自分ところの子供がその高学歴、そのいい学校に行くために、その勉強にその勤しむ環境づくりにまあいろいろと邁進してんだみたいなのをドキュメンタリーで見ました。その時にあれ小学生ぐらいなのかな、小学生のお兄ちゃんがいて、小学校に通う時にそのお弁当をお母さんが作ってくれるわけですね、朝ね。で、その弁当の内容が驚きましたね。ここで問題です。このブータンのこの教育熱心なお母さんが、この息子のために作ったお弁当を当ててください。それではひらめくさんどうぞ。
ブータンの何かなんですか。
ブータンで売ってるもんでしょうね。
じゃあ分からん。
日本でも売ってあります。
日本でも
売って、売ってます。もうどこででも買えます。コンビニでも買えるし、スーパーでも買えますし、デパートでも買えますし、どこででも買えます。
食べ物です、
ね、食べ物です。弁当ですからね。
カップラーメン。
おお、なかなか鋭いですね。ブータンだけにブー、インスタントラーメンです。
まあ似てますな。
インスタントラーメンを湯がいてお湯を切って、まあ、焼きそば風ですよね。その麺だけをその弁当箱に入れるんですよ、湯を切ったラーメンを。で、中についてる粉末スープを上から振りかけて蓋して子供に渡すんですよ。でおそらく昼になったら 伸びきった状態のモサモサのやつになってると思いますけど、それを召し上がるということで、でなぜそのインスタントラーメンをそのまあお湯を切った状態のやつを子供に持たせているかと、その教育熱心なお母さんに取材をしたところ、そのお母さんはこう言ったんですよ。このインスタントラーメンを発明したのは日本という国で、この日本というのはとても勤勉で、まあその優秀な国民であると。でその日本人が発明して、そして日本人が食べているものなので、これを食べれば日本のように勉学がはかどる、そう思っているんですっていうふうに本寸法で大真面目に、答えていらっしゃるのを見て、本当に印象的だなというふうに思ったんですけど、私も毎日のようにインスタントラーメンを食べてるんですけど、あんなに優秀にはなってないんですけど、そういう受け止め方をする外国の、お母さんもいるんだなと思って、本当に興味深く見たわけです。なので答えはインスタントラーメンなんですけど、キラヤさんもそういうお弁当を作ってみませんか。
いやUFO をおかずに持っていったことは
UFO 日清焼きそば UFO をおかずに持っていった、
食べきれなくて、
はい、
次の日の弁当の彩りで持っていった。
UFO を当然お湯を入れて湯を切って、
はい、
ソースを入れて混ぜて食べていたけれど、食べきれなくて余った、
はい、
余ったものを弁当の中に詰めて持ってったってことですね。
そうです。
それはありかなしかで言えばなしですけど、まあいいでしょうあんまうまそうに思えないですけどね。で、でもなんかこのブータンという国は、まあ、やっぱりその日本とその何かしらどっかで根っこがつながってんじゃないかというような印象があるので、やっぱもう仲良くしたい国の一つかなというふうに思ったりしますけどもね。前このブータンの国王だったと思いますけどね、若い日のアントニオ猪木さんみたいな感じのもみ上げのある人で、その人が確か新婚旅行だったような気がするんですけど、お妃を、若きその美しいお妃を連れて日本にやって来られたと思うんですよね。確か新婚旅行だったような気がするんですけど、なんかその時にちょっとこうブータンのその話題を各ワイドショーだとかニュース番組なんかで、こぞって取り上げていたという時が確かあったと思うんですよ。何年前ですかね、もう10年ぐらい前ですかね。それがまだちょっと記憶に新しいんですけど、今ブータンに日本から行くとなればどうなんですかね。直行便とかあるんですかね。ちょっと私も調べてないんですけども、海外旅行だとかが、まあ、興味のある方とかね、ブータンツアーとかね、いいんじゃないだろうかというふうに思います。そもそもブータンのね、今思い出した。ブータンの郷土料理があるんですよ。ブータンで代々昔から作られて、それが食べられているものなんですけど、日本のあるものとほぼほぼ同じもの、なんですね。これがそのブータンでは大変にポピュラーで、国民の皆さんが当たり前に、まあいつ食べてるか、朝なのか昼なのか夜なのか分かりませんけど、召し上がっているという、この食材について、キラヤ裕子さんに答えていただきたいと思います。それは何でしょうか。
食材。
これもコンビニでも、スーパーでもどこでも大体売っております。はい、昔からあるもんです。
唐辛子、わかんない。
唐辛子じゃないですね。まあ食品というか、まあ食材と言っていいかもしれませんけど、じゃあ大ヒントを差し上げましょう。熊本は、皆さん大好きです。嫌いな人もいるかもしれませんけど、熊本では消費量が高いです。
野菜ですか？
野菜じゃないです。だからもう加工食品と思ってます。加工してあります。
加工食品。
はい、さらにヒントを差し上げましょう。それを、その食材の日本における発祥の地を主張しているのは熊本県と福島県です。
納豆。
正解。納豆のね、ちょっとこうドライな感じ、納豆のさ、パックをその蓋開けて2、3日干しといたらこうなんじゃないかみたいなね、ちょっと なんですかね、星納豆みたいな感じのなんかそういうやつ、それをその要するに大豆を発酵させて作ったもの、もうほぼほぼ納豆なんですけど、それを国民の皆さんはそれを多分火を通して焼いて召し上がるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういうような、食材がブータンでは非常にポピュラーだと伺って、やっぱりだから日本の何かとつながるんだよね、これがね、不思議なんですよ。だからこういうその何かこう歴史のどっかその根っこがつながってるかもしれないという、そこら辺の部分を誰かが日本と研究してほしいなと思ったりするんですけれど、非常に興味のある国ブータン、そのブータンの話題をまず、この C 枠ではお届けをいたしました。続きまして、一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーに参ります。
アジナミセ探訪。今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ。
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
世界のファッション玉金
大相撲ダイジェスト。それでは結びの一番です。土俵上制限時間いっぱいです。左から狩高山、西から千代陰。立ち合い立ちました。狩高山が突っ張っています。狩高山が突き立てる。千代陰下がらない。千代陰下からあてがっている。狩高山が中に入りました。狩高山がもろ差し。狩高山がもろ差しになりました。千代陰が左を巻き替えた。左を巻き替えて残した。左四つになった。狩高山が攻める。上手は狩高山。千代陰は上手が引けません。千代陰はこれ右を巻き替えたいところ。狩高山の寄りをこらえています。千代陰左四つ攻め込んでいるのは狩高山。両者の動きが止まって館内から拍手が起こります。狩高山が寄る。狩高山が寄る。狩高山が寄り切りました。狩高山の勝ち。千代陰は残すところこらえるところで精一杯、攻めに転じることはできませんでした。狩高山の勝ちです。これで優勝にさらに近づいた狩高山、まさしく横綱相撲を見せつけてくれました。
それではここで明日の幕内の取り組みをご紹介してまいりましょう。新入幕同士モンゴル出身サネノツユ対エストニア出身バルトリンから始まります。で続いてフグリ竜に玉金桜、松葉崩しに中出し山、カウパー嵐に静止会、マグワイにボボの山、リンキンにエイズイワ、そして角番がかかった注目の一番陰閣に千代陰神、結びが狩高山に梅毒山と組まれています。明日の幕の内の取り組みをご紹介しました。大相撲ダイジェスト。それではまた明晩。
世界のファッション玉金。